さあ始まってしまいました、バンタイユナイテッド5月場所、司会のスティンキーギター小屋圭介です。大変なことが起こってますよ。今日はですね、アシスタントのアシスタントかやさん並びにメインパーソナリティ三永ひかる氏がね音信不通ということで、まあ、かやさんの音信不通はよくあったんですけどね、三永ひかる氏の音信不通はね初めてだったので、今日僕一人でやりたいと思いますけどもね。ひかるさんこれ久しぶりです。そうですね、お師匠さんこれ久しぶりに一人で、ひかるさんがちょっと休んでる時に僕が一人でやるってことあったんですけど、もうひかるさんありきの、放送になってからはもうひかるさん頼りの放送が続いてましたのでね、一人でやるなんてねどうかと思います。まあ皆さん温かい気持ちで聞いてくれたら嬉しかったですね。ひかるさんもしこの聞いてたらね、遅れててもいいのでね来てほしいですね。一人なんでね、うん、何回も言いますけど、はいはい、どうですか皆さん、沖縄本島梅雨入りがね、梅雨入りしてしまったんですけど、梅雨入りした、その日ぐらいですかね雨降ったのは。あとは全部ピーカンですね。ものすごい暑い、まあものすごい暑い、本格的な暑さっていうか風は冷たいけどいい暑さですね。でも日差しは強いと、日焼け対策はね十分にしていただきたいと思います ね、うん、ね、どんなことをね一人でこの放送を30分間やっていくかって言ってね、もう曲をねバンバン流すしか方法はないんですけど、まあまあまあ、まあ、とりあえず僕たち私たちスティンキーの、なんていうんですか、ここ最近の活動をねまとめて、お送りしましょうかね。まずは先週木曜日、土平日のね木曜日に、長い友達、僕が10代の頃から友達のね宮城直文くんっていうジャズピアニスト、ジャズピアニストが、沖縄に帰ってきて、直文くんはずっと留学しててですね、ピアノの留学で海外に行ってたんですけど、そこから留学を経て、今年沖縄に戻ってきたっていうことでですね、そのナフミ君の相棒ドラマー、うん、ナフミ君はピアニ、ジャズピアニストで、ジャズドラマーのイスラエル人のねちょっと名前忘れたんですけど、方がね2人組で2人組でユニットで、ジャズの演奏を聴かせてくれる。でそのライブにまさかまさかのスティンキーが呼ばれるとね、もうはちゃめちゃですね。お客さんもパニックしたと思いますよ、うん、こんな今バックって流れてるねこういう感じのハードコアですね、ゴリゴリのハードコアを一番目にやって、でそっからのまたラップですね、ヒップホップクルーがルネントっていう浦添のやつらがやって、でナフミ浦添ね、なんか蓋開けてみればただの浦添のただのなんていうんですか同窓会みたいな感じになってましたけどね、雰囲気的には。いやでもナフミの人望が、分かったライブだったと思います。まあ、案の定スティンキーの演奏はね、みんなキョトーンでしたね。こうなんていうんですか、まあ、異例のスタンディングじゃなくシッティングスタイルでね、みんな真ん中が空いて全部全員座ってるみたいなね、その中で俺たちがアホみたいにやってましたけどもね、はい、でもなんかドン滑りしたと思ったんですけど、終わってみてからこのお客さんからとかライブハウスの方々からよかったよ言われて、はい、ああまあまあお世辞で言ってくれるにしろね、嬉しかったなと、ちゃんと見てくれたんだなとね、お世辞に言うにしても批判言うにしても見てくれないと言えないのでね、ちゃんと見てくれたんだな、そこら辺はもう前向きに捉えて、やっていきましょうかね。そして僕らが終わってルネントラップでラップ、うん、そうですね、ルネントはね12回目の解散ライブだったらしいんですけど、何回解散してるのかね、 あいつら1年に1回ライブやるかどうかなんですけどね、ルネントっていう浦添のヒップホップクルーチェックお願いします。で終わったらナオフミですね、ナオフミの バンド名とかがあったのかな、ちょっと分かんないですけど、ものすごくアホですねあいつらはね。ジャズやってる人って本当アホなのかなと思うぐらいね、怖いなと思いますね。演奏力しかり、アドリブしかり、まあ、ほとんどアドリブなんでしょうけど、じゃあちょっと詳しくは分かんないんですけど、でもその都度その都度ドラムとの、息で曲を変えていく感じで、初めて弾くフレーズとかも多分あったんでしょう。ドラムもちょっと戸惑ってましたからね。で逆にナオミが戸惑う場合もあったり、ドラムの見たことないリズムを叩いたとかね。ジャズってそこら辺のハラハラドキドキが多分面白いんでしょうかね。ちょっと分かんないですけど、いやでも素晴らしいイベントだったと思いますね。はい。で先週の話なんですけど、今週、もう明後日になりますね。2019年5月24日金曜日ですね。明後日、今日が水曜日なので金曜日、ね、妊婦ちゃんの休日っていうね、ライブイベントが喫茶カラーズであってですね、それまた嬉しいことに僕たち私たちスティンキーがね呼ばれてまたライブすることになりました。ね、ライブアクトがねすごい名前ですね。腐れないちゃね、腐れないちゃっていうユニバンドですね。僕は別にあれですよ、ヤマトの方々を腐れないちゃとは絶対言わないんですけど、あれですよ、バンド名なんでね誤解しないでください。腐れないちゃ RN ね、で ISW に関してはまた、後半でちょっと詳しく喋ります。で僕たち私たちスティンキーで、また腐れないちゃ出てきますね。腐れないちゃ&タックルサリンドズっていうね、ものすごいバンド名ですね。うん、腐れないちゃ&タックルサリンドズ、うん、この方々にね呼ばれて、ライブやります。もう詳細は全く知りません。はい、もう行ってからのお楽しみですね。怖いですね、腐れないちゃがね出るから怖いと思いますよ、ね、そこ、持ち前のね勇気と笑顔でね乗り切っていきたいと思いますけど、はい。で DJ がハブ、はい、ハブくんですね。はい、おなじみ。そんな感じですかね。喫茶カラーズ、あっちなんて言うんだっけ、桜坂か、桜坂の、那覇市牧市 3-6-5 ですね。喫茶カラーズ那覇市牧市 3-6-5、ジャパコアですね。主にジャパニーズハードコアっていうんですかね、モヒカン、カワジャン、入れ墨、うん、それから、まあ、全然大丈夫です。来てもね、僕たちいるのでね、困ったらスティンキーに何か言ってくれたらいいですけどね。はい。でオープンが18時6時でスタートが19時と、はい、オープンからスタートまで、DJ ハブ君が回してくれて、会場を盛り上げてくれて、花金の夜を楽しもうって感じですかね。はい。で気になるお値段が1000円ワンドリンク付き、1000円ワンドリンク付きですよ皆さんね。1000円ワンドリック付きで腐れないチャーと ISW とスティンキーが見える、うん、なかなかないと思いますけどね。で喫茶カラーズリュウジさんって言ってね、大先輩がやってる店なんですけども、なんかねアットホームなカフェみたいな感じですかね。内装的には、キッズ子供たちが遊ぶ空間とかもあって、もう本当にお子様連れにはものすごいいいお店なので、皆さんぜひチェックしてください。とってもおしゃれな店ですね。喫茶カラーズよろしくお願いします。はい。てことでね、何のことを喋ろうかな。うん、そうですね、先週のナフミのライブで今週のライブの告知終わったんでね、もうほとんど僕から喋ることはないんですけど、まあ、あれですね、ちょっともうちょっと話戻って、ナオフミ、ジャズピアニストナオフミとの出会いなんですけども、僕はこのナオフミっていうやつがいないとこのスティンキーっていうバンドに入ってなかったと言っても過言ではないぐらい彼の存在は大きかったですね。と言うと、18歳とか19歳ぐらいの頃に僕ピアノ運送、ピアノを運ぶピアノ専門の運送会社って言えばいいんですかね、トラックを使って 運ぶ運送会社にバイトしてまして、バイトっていうか、まあ働いてまして、2年ぐらいかな、はい。でその時にいたのが、出会ったのが同級生のナオフミね。最初面接でね、僕体がねものすごいちっちゃいんですよ、はい、キャシャって言うんですかね、うん、で面接の時に、でもトラックの運転とか好きなんで、この音楽も好きだからピアノを運ぶ、もう一石二鳥やんと、音楽とね隣り合わせの運送会社っていうことに夢を見て、その会社にね入社する時の面接、もう面接官もね、面接官っていうか社長が面接してくれたんですけど、でかくてね、ものすごいでかい、タッパがね180ぐらいあるんじゃないか、180ぐらいで、横がね120-130ぐらいの、ものすごいでかい社長が、運送会社の社長がいてね、で俺が入ってきた瞬間に、おいお前大丈夫かと、その体でピアノ持てるんか言われて、いやー俺そんなにきつい仕事だと思ってなかった、ちょっと舐めてたんで、どうせ機械とかで運ぶ、クレーンとかで吊るんだろうと思ったら、いやいやいや、もう全く違くて、ピアノってね、アップライトピアノ、皆さん、ご存知かどうか分からないんです、体育館にあるのがグランドピアノですね、うん、グランドピアノで、ちょっと家型、縦型のピアノ、あれがアップライトピアノって言って、まあ、いろんな種類があるんですけど、まあ、一番軽いので200キロ、湿気が入らなくて200キロですね。で一番重い X タイプっていう、僕らは XLO というネットなんですけど、250キロ、250キロを2人でね一発上げるんですよ。この台車を置けるぐらいの、何センチぐらいかな、30センチぐらいを、これ腕力のみでグッと上げて、その間にそのピアノの下に台車を差し込んで、でピアノを台車に下ろして、そのコールっていうか台車でこう室内を移動、もしくは敷地内を移動してまた下ろすと、まあそう考え、そう言ってしまうとなんか簡単やんと、上げるだけでしょ、その場でしょって思うんですけど、これはまああくまでも平面の話ですからね皆さん、うん、平面でピアノってやっぱしマンションとか団地とかに上げることもようあるんですよね。まあまあそれはそう当たり前か、うん、ありますね。その時にまあベランダが広い建物だったら、まあトラックが止めれたらユニックでね、まあクレーンで、簡単に言うとクレーンで上げるんですけど、そしたらまあまあ楽、当たりだ、今日の現場は当たりだってなるんですけど、なんとね団地とかなってくるとね、ベランダが狭くて、でトラック止めれる場所も限られててね、通行の妨げになったらダメなので、よしじゃあ今日は担ぐかってなるんですね。担ぐんですよ、200、あの、ま、一番でかいタイプだと250キロね、を2人ですよ、3名4名で行けばいいじゃんって思うんですけど、まず階段の幅とか回り方とか人の力のバランスを考えると、一番2人で担ぐのは効率がよろしいとピアノ業界ではされててですね、うん、担ぐんですよ2人で、4階上げとかね、4階ですよ、あの狭い石見の団地の階段とかをね、4階ですよ、踊り場ももう本当に狭い、ピアノ1台回るぐらいが本当にギリギリ、そしてピアノって皆さん大切なもんなんで、絶対に傷つけたらダメなんですよ。まあもちろんですね、ここはプロの仕事なんでね、うん、もちろん養生もたくさん、カバーもたくさんやりつつ担ぐんですけど、まあそのカバーがまた重くてね、さらにこう250キロプラスアルファの重ねがかかってくる。そして皆さんこのね、あれですよ、僕入ってばかりだったので、まあ、持ち上げることは、まあ、何週間かしたらできるようになりました、えらいもんで、力っていうかねコツになるんですけどね、うん、でそこに俺の前からずっと働いてたのがナオフミですね、さっき言ったナオフミ、ナオフミは俺よりガリガリ、俺よりヨーガリっていうんですか、まあ、麻雀の牌で言ったらリャンゾーですね、リャンゾー、リャンゾーがリャンゾーがですよ、あんな重いものをもう軽々と持ってるんですよ、もう軽々と、うん、重い顔何一つせず軽く軽くポンポンポンって上がっていくんですね。それを僕見た時に、何もんだこいつはみたいな、で社長にね、でかい社長に、 すいません、俺でもあのぐらいモテるようになるんですかって聞いたら、いやいやなるよ普通にみたいな、っていうかモテない、持たないといけなくなることがあると、うん、お前覚悟できてんのかみたいな。いや、まあ、まあ僕もね若かっていじもあったし根性もあるつもりだったのでね、野球もずっとやってたし、うん、まあ、多少なりともね体力に自信があったので、うん、入ってみたんですけど、初日ですね、初日その250キロをね、練習、まあ、練習ですね、ボロボロのピアノを、うちにあるピアノを練習で開けてみたんですけど、もう次の日首がもう1ミリも曲がらないっていうか、寝違いの最強バージョンっていうかですね、起き上がらないベッドから、まずそれぐらいの筋肉痛なのかな、あれはもうなんかどっか痛めてるんじゃないかなみたいなのを経験して、もう2日目に速攻社長にごめんなさい、もうベッドから起き上がれないので今日休みますって言ってまあ、18歳19歳ならではのクソな言い訳なんですけど、で社長も笑ってくれてね、明日から来れるんかみたいな、じゃあ明日は来ます、もう今日ごめんなさいベッドから起きられないんじゃないみたいな感じになって、でまあまあ3日目から休まず、1年2年ぐらい働いたんですけどね、その時の重さ、ピアノの重さ衝撃でしたね、でそれで同級生だってこともあったし、 相方の直美がね、俺よりヨガリでこんなピアノ軽く持つ、うん、それにねちょっとワクワクしてドキドキしてというか魅力を感じてこの男に、でそれだけじゃなくてね、こいつはピアノがものすごい上手い、運送会社のあるあるで、仕事終わると事務所でね、まあ、あの時代ですよ、まあ、要は十何年前の時代、事務所で一発、お疲れさんのビールをパシッと開けて、でつまみ適当に買ってきて若いやつが、でそれで、まあ、そんなでかい会社じゃなかったの、6、7名ぐらいのね、いつも会社だったんで、こんなきつい仕事だから、まあ、自然と絆も深くなっていくんですよね。もう短い期間だったんですけど、なんか一緒の汗を流すっていうか、同じ釜の飯を食うってよく言ったもんだなと思って、絆がねものすごい強くなって、もう毎晩と言っても本当過言じゃないですね、毎晩飲み会ですよ、午後6時に仕事が終わって、まあ、6時半までに買い出しして、19時ぐらいから飲み始めて、で21時にはパッて帰るみたいなのをもうずっとですね、毎日で、その時に直文が酒のつまみって言ったら何でしょうけど、ピアノで僕たち酒飲んでる前でピアノを演奏してくれるんですよね。この僕たち運送以外にピアノの修理とか、あの制作とか売買もやってたので、修理途中のピアノとか、うん、でお客さんがもういらないっつって、あのボロボロのピアノを引き取ってきて、それを完璧にもう新品同様にして売りに出すとか、そういう仕事も伏してやってたので、ピアノなんて事務所上にあるわけですよ、ね、そのピアノ、まあ、一番いい音がいいやつを直文はチョイスして、で何も言わずね弾き始めるピアノをね、アドリブで、俺たちが分からない曲っていうか、もうその場で作るんでしょうね、彼はものすごいいい音色で、なんか癒されるっていうんですかね、うん、酒が進むっていうか酔っ払わされるっていうか、でそういうのが本当普通に日常にあって、でも本当に彼のことを尊敬してですね、いろいろね、音楽以外のことも喋って、もちろん一緒に毎日仕事やるわけですから、相当ね仲が良くなって、で、まあ、俺が、バンドとかやってて、その時はちょっとやめてたんですけど、興味あると知ってたんで、じゃあゴヤお前スティンキーのライブ見たことあるかって言われて、いやないってなって、うん、じゃあ今度見に行こうってなって見に行ったんですね、うん、でかっこよくて、このスティンキーが、その時は3ピースだったんですけど、ものすごい速くてかっこよくて、今まで見たことない感じで、そっから、まあまあなんだかんだって僕が運送会社辞めてちょっとした頃に、そのスティンキーのね今の相方亮一からね、電話が急に、俺の電話番号知らないはずなのに急に電話があって、ゴヤちゃんスティンキーに入ってくれと、ってなって、こいつ会ったことないんですよ、俺喋ったこともないし、リョウイチと、でリョウイチは俺の演奏を見たこともない、もちろん俺が ステンキを一回見たことあるだけの男に、普通バンドに誘うかってなって頭おかしいんじゃないかなと思って断ったんですよ。最初何のつもりかなみたいな、怖っと思って、で断ってつけど、また電話があって1週間後、やっぱお前じゃなくてダメみたいな、いや俺の何が言うのかもわからんし、みたいな。ギターも初心者ですよ、その頃はベースだったんだね。でギター入ってくれんか言われて、うん、じゃあ一回じゃあスタジオに行ってみるかってなって、スティンキーの練習、当時練習してた黒板のスタジオに一人で行って、ギター片手に演奏を見て一緒に練習して、で、まあ、最初はヘルプっていう形から始めるかってなって、まあ、とりあえずスティンキーの曲を覚えてだったんですけど、このスタジオ後に、まあ、何回かスティンキーのメンバーと飲みに行って、うん、そこでね、このリーダーのリーダー、まあ、スティンキーのメンバーのリーダーに惚れて、俺が、うん、あ、この人だ、この人にだったらついていけるなみたいな、安心してついていけるなってなって、いやもうヘルプとかめんどくさいんで入りますわってなって、うん、そっからですね、うん、練習行ってから多分 1,2 週間後のことだと思うんですけど、俺でいいって言ってくれたんで、別にあ、じゃあ下手くそですからよろしくお願いしますっつって入ったのがきっかけです。なのでナオフミがいなかったら僕スティンキーにもね、多分そうそうそう、ごめんなさい、ナオフミとこの両一、俺を去ってくる両一が浦添のね地元のものすごい一緒にバンド組んでたりして友達だったので、多分ナオフミもなんか言ってくれたんでしょうね、ゴヤっていうやつがいるよと、うん、でそれで両一から電話があってみたいなね、うん、まあごめんなさい、スティンキーの僕の、加入の当時の話でしたけどね、はい、えらいもんで、何ですか、もう18分一人で喋ってますね、よかったヒカルさん結局来てくれなかったですけどね、うん、彼は忙しいでしょう、本当にサイボーグなんでね、サイボーグ並みの動き方をしてますんでね、はい、でもちょっとね、復習ですね、今週5月24日ですね、金曜日、あさってですね、桜坂にある喫茶カラーズ那覇市牧師 3-6-5 喫茶カラーズにて、ニンブチャーの休日っていうイベントがあります。それにスティンキーも出ます、ISW も出ます、腐れないチャートタックサリンズも出ますね、ぜひ沖縄の、アンダーグラウンドシーン、パンクシーンを、見に来てください。1000円ワンドリンク付きです。はい、金曜日花金ですね、花金の夜になってます。はい、なんかタックサリンドーズのね、曲でもあればちょっと流したかったんですけど、ちょっと入手不足でね、はい、すいませんが、いつものスティンキーの曲で今週はね、あ、今週はというか今月はお別れになろうと思います。あ、ちょっと言い忘れてました、来月6月場所はですね、波の上ミュージックっていう、赤土、うん、リットとかハイナローとかが所属する、ラップユニットが所属する赤土っていうレーベル、赤土レコーズ、もう株式会社なんですかね、もう会社になったとか言ってたんですけどね、はい、が、波の上ミュージックっていうレコード屋さんをやってたんですけど、そこがまた新たにね展開、レコードショップ&カフェ、コーヒーショップ、はい、プラスなんとバーバーチョップショップ、うん、散髪屋さんやるっていうことで、ものすごい動きを今してますので、それがね6月の後半オープン予定なのかな、なので、7月ぐらいにはバッチリ空いてると思うんで、その紹介、僕らマイフットの、やつらの紹介、その店のねどんなことをやって展開していくのかっていう紹介を、来月はねそいつら呼んで、赤土呼んでね、やっていこうと思いますので、来月場所もねバンタイナイテッド、お見逃しなく、あ、お聞き逃しなくですね、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、偉いもんでね、もうお別れの時間ですよ。皆さんもね、一人でここまで喋れるとは夢にも思ってない、一人で喋る日が来るなんて思ってなかったですからね、はい、なので、今日はなんとなく流そうかな、まあ、スティンキーの曲からになるんですけど、うん、やっぱこの曲ですね、 ABE っていう曲がやっぱいいですかね、 多分アルバムの1番目アブシテンプティ、アブシテンプティですね、はい、これを聴きながら皆さん、来月場所までお元気よう、ピース。What's up? レーベルチャンネル13キャットクルーでトゥレイターチャンネルギタリストワスーです。今月も沖縄からちょいっとだけ離れた東京はね、ここ西なんですよ、西東京の小平市っていうところなんですよ実は。そこからお送りしていきますのでお付き合いよろしくです。そういえばね、平成からね令和に変わりましたね。令和最初のね、オンエアなんですけど、まあ、いつもと変わらないですけどね。なんかねテレビ等見てるとね、ニュースなんか見てると沖縄地方はもう梅雨入りしたんでしょうか。東京なんかもね今日はねちょっとジメジメしてきてね、なんか結構ね早くね梅雨くれなんじゃないかなと思ったりするような感じなんだけど、沖縄はねもう梅雨入り完璧にした感じですかね。まあね梅雨がないとね夏にはね水不足になるしね、あとね農作物なんかがね育てないからね必要なのは分かってるんだけど、ちょっと憂鬱になってきますよね。だからね早く雨降ってね、早くねなんか恵みの雨はねたくさん降って、終わってほしいなと思ってます。先月もねこのコーナーでお伝えしたんだけど、4月にね僕沖縄行ってきました。今年2回目ですね。しかもねそのね行ったのがね4月21日かな、そのね前の週ね1週間前ね札幌に行ってきたので、ちょっとね気温差が激しかったですね。札幌なんかねまだちょっと雪残ったりしてるのにね、沖縄行ったらねもう25度近くあってね、ちょっとね体がね参っちゃいそうでした。本当にね札幌もね沖縄もね両方楽しめましたね今年の春は。札幌ではね帰省とあとライブに遊びに行ってきて、このコーナーでもね前にね、紹介したバンド、もう全国区のね知名度の、スラッシュメタルバンドノーマペイン、本当ね日本を代表するバンドのライブだったんだけど、やっぱりね圧巻でしたね。さすが日本を代表するだけあります。近い将来にはねこのノーマペインをね絶対ね沖縄でねライブをね実現させたいなとね改めて思いました。どちらかというとヒカル君よりね五夜君の方がね近い感じだから五夜君の出番かな。そんな感じでよろしくお願いします。そしてね翌週にはね沖縄のねなサイバーボックスにてヒカル君のバンドヒカラーのハーブドブローで僕もギターで、ね、参加させていただきました。本当ねヒカル君にはねあの他の方にもねお世話になりっぱなしだったんだけど、本当最高のね時間を過ごせました。久しぶりにライブで行ったんでね、ヒカル君をはじめ関わっていただいた皆さんに本当心より感謝します。その日のイベントにね出演者のデラデラ、あとストレイマン、最近ね僕ねこのバンド大ファンなんですよ、地獄車、そしてねいつもね元気をくれる東京から参戦の原動ミサイル、全て最高でした。その夜のね打ち上げもねすっごい楽しかったんだけど、翌日にもねギターのねりょうくんがね、焼肉屋でね昼間からね宴会やってくれてね、バーベキューという名前だったんだけど、なんてことないね焼肉屋のね飲み会だったんだけど、
なんとなんと二次会その後もね焼肉屋でね、体がベトベトになりながらもね本当楽しい時間を過ごしたことに皆さん感謝します。何度も感謝しちゃいます。またね必ずね年内にはね沖縄行きたいですね、もう1回とは言わずにねもう 2,3 回行きたいですね。最近はね飛行機もね成田便だけじゃなくね羽田便も安いのでね近くなった気もします。僕はね沖縄にはライブの前日の夜に着いたんですが、いつものようにね、沖縄のね那覇のね仲間の店に、ね、飲みに行ってね、そこでね会ったね待ち合わせしたね久々に会った仲間と朝まで飲んでしまいました。もうほんとね2日になるぐらいね飲んでね次の日グダグダだったんだけど、沖縄のねパワースポットおふくろの味三笠食堂でね回復しました。もうライブ始まる頃にはバッチリでした。それでは今月の1曲目沖縄の初日に入手した音源からいきます。ユースケ44でビンネ。44でビンネ聞いてもらいました。ユースケ44、分かる人は多いよね。沖縄ではね元ガンフォード、そして那覇ミュージック DD で活動していた、ギターボーカルとして活動していたユースケです。現在はねちょっと充電中というか、今ねこの音源をね聞いても分かるように曲をねどんどん作ってレコーディングして世に出してる最中で、もうぼちぼちね沖縄の皆さんの前でねライブでね披露できるんじゃないかなと僕は思います。ユースケとはねガンフォードの時に知り合い、このね番組のねバンダイユナイテッドの前ですね、ロックサイガーのね、という番組ではヒカル君と一緒にねパーソナリティを務めていたんで、僕にはねとってねすごい馴染み深い同志ですね。そしてね沖縄に行くとね彼がいるね松山にあるロックバージョリー、僕ね必ずここ行きますね。 もう沖縄来て行かなかったことないんじゃないかな、まあ、この店ができてからだけどね。いつもね夜中に着いたりしてね、そこからねこのジョイから僕のね沖縄でのね生活がスタートするような場所です。オープニングでもね話したようにね、今回の沖縄もこのジョリーから飲み始まり、そしてね久しぶりにねダウンフォードのね、ドラマドルジェ、ドルジェもね前のロックサイガーでねパーソナリティをやってくれてたんだけど、その2人でね飲んでね、ゆうすけの店で飲んで、また他の店にも行ったりして、翌日にはほんと二日酔いでした。そんなゆうすけ44、現在シングル1枚アルバム1枚を世に出して、次はねライブのねスタートを待つばかりです。またねライブ活動再開したらぜひともね新宿ビーチパーティー、当時はね、もう数年前だけど、渋谷でね一緒にやってたんだけど、またね、東京やらね、あと考えてみたらねガンフォード時代ね沖縄で共演したことないんですよ。なのでねぜひともねまたビーチパーティー、まあ他のイベントでもいいんだけど共演したいと思うね筆頭の男です。それではもう一曲いきましょう。ゆうすけ4040で、アルバムブレイクスルーからドライブインカリフォルニア。続いてもこの間僕が沖縄で手に入れた音源のバンドを紹介します。沖縄のラジオで、そしてね沖縄サイドのスタジオよりもね僕がね紹介する方がね面白いかなと思ったんで紹介しちゃいます。七沢幽霊、もちろんね光くんもそうなんだけど、結構ね馴染み深い人たちねそっちのスタジオにいると思うんだけど、あえて僕が紹介します。七沢幽霊でニューアルバムDo Me Favor から Remember Me。
you, I have got to be with you. Love and love you so much. In my happy house, so that day where you were, I won't see you tonight. Even God without you, come ready, baby, too. Let's go to what that's why.
アルバム Do Me a Favor から Remember Me 聴いてもらいました、七沢幽霊。このバンドはね、僕が紹介するまでもなく沖縄のね、特にスタジオのみんなよく知ってると思うんだけど、このバンドね、ボーカルのね、リーダーなんかな、マサと、あとトランペットのね、女性ナオちゃんはね、僕がね、公私ともどもお世話になっているっていうか、僕がお世話してるのか両方なんだけど、とにかく仲良くしてもらってるやつらです。なおちゃんはね、以前ね、うちのトゥーリーレイトアジアのね、PV にも出てもらったことあるし、なのでバンド関係でもね、仲良くしてます。このバンドね、ルックスもね、サウンドもね、海外のサイコビリーをね、彷彿させるね、雰囲気は僕も大好きです。こういうね、ホラーな感じのね、なかなかないですよね、日本にはね。海外では結構盛んなんですけど、そういうところがね、ちょっとかっこいいなと思ってね、注目したバンドです。フランスのね、ウルフギャングやらね、あとデンマークかな、スウェーデンかな、ここのホラーポップスなんかがね、好みの人にはね、超おすすめのバンドです。ちょっとね、彼らね、今ね、少し活動停止みたいなんだけど、早く復活するのをね、楽しみにしたいバンドなのは間違いないですね。ここのとこね、何年かね、もう共演してないし、そろそろね、共演したいなと思うバンドです。前はね、以前は、沖縄でも共演したし、東京でもしてますよね。という形であればね、またね、共演したいし、あとね、僕のね、生まれ故郷のね、北海道札幌ではね、昔からね、こういうロカビリーとかね、サイコビリー盛んなのでね、そちらでもね、ちょっとね、活用してもらいたいなと思いますので、ちょっとこれから計画していきましょう。それではもう一曲いきまーす。同じく七沢幽霊で、ニューアルバム Do Me a Favor から Do Me a Favor。 今月最後はこのアーティストを紹介します。平成最後の日、4月30日に日本のパンクロック界にとっては悲しい知らせが届いてしまいました。ザ・スターリンの遠藤道郎さんが癌で他界されました。今年の初めにね、闘病中のニュースがね、ネットとかで流れてね、このコーナーでも、道郎さんへの応援を兼ねてね、紹介させていただきましたが、令和になる直前の4月25日に亡くなられたそうです。ヤフーニュースとかにもね、大々的に出てたんだけど、なんともね、優しそうな道郎さんの写真ばかりが出てきましたね。もうほんとね、寂しく感じます。あんな狂気なねステージの人だったんだけど、素顔はね本当に優しい人っていうのはね、僕の周りでもね出会った人はねみんな同じ意見でしたね。この訃報を聞いた時に、ちょうどね僕移動中だったんだけど、そして今からかける曲がねその流れた時にはね、僕はね電車の中だけど思わずね涙がね溢れそうになりました。今年の夏祭りでね復帰を期待してましたが、本当に残念です。遠藤道郎さん、長い間お疲れ様でした。そして今こそ別れ目、いざさらば遠藤道郎で仰げば尊し。のパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね、先月沖縄行った時に入手した音源やら、あと日本のパンクロックレジェンドへの感謝を込めて紹介しました。来月はね、海外アーティストの、ね、リリースもラッシュでお迎えているので、そちらも紹介していきたいと思います。それでは来月もこのバンタユナイテッド、そしてワッサッパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はレーベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャーのギタリストワッスでした。
探し求めた答えは巡り合いつながる人の輪、その度に